ルデバランを見て温まろう。星空を眺めよう。天体望遠鏡のビクセン。
見えないけれど、そばにいる。JFN、ジャパン FM ネットワーク。9時です。
This world is a music archive. Pack your things up and off to a journey with your tunes in your pocket. Navigator will be him.
草野正宗、ロック大陸漫遊記。皆さんこんばんは。そして FM 大阪をお聞きの皆さんはおはようございます。草野正宗です。毎週この時間は草野正宗がお送りするロック大陸漫遊記の時間です。東京 FM から JFN38 局をネットしてお届けしてまいります。このロック大陸というのは、私草野が思春期にロックミュージックと出会い、その時にあたかも新しい大陸に上陸したかのようなワクワクがあったことに由来しています。その旅は今も続いていて、毎週1時間だけあなたにご同行願いたいと思っております。定番曲から隠れた名曲までご一緒に漫遊しましょう。ご機嫌いかがでしょうか。改めまして草野でございます。1月もすでに最終週ね、寒さのピークのあたりなのかなと思いますけれども、さあ番組の方は毎年恒例のいつもの企画、最終週ということで、スピッツメンバーと漫遊記2026、1週目はギター哲也、2週目はドラムのさきちゃん、そして、3週目はこの方です。自己紹介してください。
はい、スピッツでベースギターやってます田村昭弘です。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、早速ですがここで田村に来てるメッセージというか苦情、
苦情
苦情、田村さんへの苦情って書いてあるんですけど、
ちゃんと弾きます今年は。
はい、福島県タルタルソースさん、はい、私はライブでウミネコを聞いたことがなく、毎回ゴースカのリクエストで願いを込めて出しているのですが、未だに夢叶わずです、
うん、
田村さんがサンセットの時にとか優しいスピッツの中でほんの触りですがベースでどんどんどんどんどんどんどんと鳴らす時があり、これウミネコのイントロをね、心の中でドキッきたーと思わせれたことがあり、あーと肩透かしを食らった記憶があります。思わせぶりな演奏はご遠慮願います、かっこ笑いという。遠回しにウミネコやってくれということだと思うんですけども、
多分俺は遠回しにウミネコやらないよってつもりでその
そうか、
あのフレーズをちょっと弾いてると思うよ。
なるほどね、うん、まあでもそのうちやるでしょ。
そのうちね、
そのうちね、
そうそう、
嫌いな曲ではないんで。
やるかな、 やりたいよね。
いつかやりたいなとは思うんですけどね、うん、
やりたいっす。
やるんだったらちゃんとね、もうブラスセッションの人とかもね、
そうだね、
感じはある
よね、やってみたい気がする。
はい、ということで草野正宗ロック大陸漫遊記、今日はスピッツのベース田村を迎えて漫遊してまいります。最後までどうぞお付き合いください、
はい、
それでは漫遊前に曲、スピッツの曲を聴いてもらうんですが、はい、曲紹介してください。
ここでウミネコだったな。
あ、そうだね、まあでもいいんじゃない。
はい、スピッツで愛の印。
強くなるために壊れたボール。
ス1999年のスペシャルアルバム花鳥風月に収録されまして、同年のシングル流れ星にはライブバージョンで収録しました。もともとは98年にパフィーに提供した曲のセルフカバー、愛の印でした。この曲もリクエストをたくさんもらってるんですけども、テスト満員会ということで、リクエストネームは割愛させていただきますが、はい、いつもありがとうございます、はい。この曲のイントロのベースはちなみにこれ田村のアイデアだった。
両面さん、これね、多分ね、両面さんと話し合って、うん、両面さんがアンダープレッシャーみたいな感じでっていう話になって、ね、じゃあこんな感じっていく。
フレーズ自体は田村が考えた。
でもね、両面さんのアイデアもいただいた気がするんだけどね、まあ、もう覚えてない。でもこの曲時代のアイデアとか結構両面さんのアイデア入ってるじゃん。
入ってるね、
このギターソロの転調とか、うんうんうん、だから両面さんのアイデアもだいぶ入ってる気がするよ、うん、でも、ね、あの両面さんからアンダープレッシャーみたいな感じで気だるく弾いてって言われた。
結構ね、面白いセッションでしたけども、はい、さあ六大陸前の今日はスピッツ田村とこういう感じで回していきますが、はい、今日のテーマは
ベース始まり、
ベースから始まる曲、
うん、
でまあ先週のさきちゃんもドラム始まりの曲でしたが、
だってそれからパクったもん。
あ、そうなの。
そうそう
なるほどね。
でもさ、ドラム始まりってのは案外ある、
ね、
自分の中で多い気がしたんだけど、ベース始まりって何の曲あったっけって、あの有名な曲であまりないんだよ。
なんかね、あれベース始まりじゃんって思っても聞くとね、ドラムも一緒に入ってたりするのよ。
そうそう、それはダメだ。あの今回の縛りとして、そ
う
そ
う
そ
う、ベースだけで、
ベースだけで、うんうん、であと俺の中でスラップとか、いわゆるチョッパーってのはダメなの。
ビキビキのやつは
ダメダメ、
置いといて。
そうそう、
割とその普通に指とかピックで弾いてる、
そうそう、
普通のベース始まり、
そう普通のベース、はい、
ということで、今日の田村の漫遊テーマはベースから始まる曲で漫遊記です。
はい、はい、
ということで、今日も曲に乗ってメッセージも読んだりするんで、曲をいつもあのロック大陸はなるべくフルでかけてるんですけども、うん、今日はフルでかけられないことも多いと思いますが、何卒ご了承ください、
はい、
ということで、今日も最後までお付き合いください。周波数はそのままお願いします。
We'll be back for more 草野正宗ロック大陸漫遊記。
松任谷由実です。毎週金曜午前11時からはユーミンコード。ユーミンにとってラジオとは？そう聞かれると私はいつも即答します。私にとってラジオは友達だから、お気に入りの音楽は一緒に聴いてほしいし、気になるカルチャーについて話したいし、美味しかったものはこっそり教えたい。そしてもちろん新曲も真っ先にお届けしたいなと思っています。ユーミンオールリクエストやゲストとのスペシャルトークも不定期開催中。毎週金曜午前11時からはユーミンコード。ぜひ聞きに来てくださいね。
毎週金曜日朝6時半からは全国38局ネットでお送りするソニー生命プレゼンツ生きがいってなんだろうラジオ。私ノンスタイル石田がマンスリーゲストをお迎えしてお話を伺いながら生きがいについて考えます。ぜひ皆さん聞いてください。
正宗がお送りするロック大陸万有記、今日はスピッツのベース田村からのお題で万有していきます。ベースから始まる曲で万有記、
はい、
あ、五七五になってベースから始まる曲で万有記、はい、ということでザ・ダムド1977年全英34位のデビューアルバム、ダムドダムドダムド地獄に落ちた野郎どもからセカンドシングルとして同時リリースもされて全英52位となりました。ニートニートニートでした。
これさ、はい、アルバムジャケットもいいんだよね。
そうだね、そうそう、結構パンクといえばあのジャケみたいな。
そうなん
です
よ、
ピストルズとクラッシュと三大パンクバンドっていう感じだった
。このベースがさ、キャプテンセンシブルがすごい、うんうん、センスが良くてさ、センスっていうか、うん、まあ、センスの塊みたいな人なんだけど、
そうね、あのおしゃれやしな、あの格好もなんかこの人しか着こなせないような服、
後にギターになっちゃったりもするんだけど、バンドで。
そうだね。
で去年さ、あのダムドとモーターヘッドの多分未発表曲だったと思うんだけど、ニートニートニートやってんだよ。
あ、出
て
るの。そっかそっか、
去年の10月か
11月。あ、じゃあレミーが歌ったやつ。
レミーとだから交代交代で歌って
る。ああ、レミーは結構何歌ってもパンクっぽくなるっちゃなるんだよ、
ね。ダムドで一瞬弾いたもんね。
弾いてた弾いてた。そうそうそう。このね、映画があるんだよ、ダムド。
ダムドのでしょ？そう。すっごい。
そう。いや、すごい面白くって、なんかこう、ここまで見せちゃうのみたいなとこもあるんだけど。
かっこよくないとこがいいんだよね。
そう。で、キャプテンセンシブルって、めちゃめちゃおもろいおっさん、ユーモアおじさんで、うん、なんか常に面白いこと言ってるおじさんいるじゃん。
いるいる。
明石家さんまさんとか鶴瓶さんみたいな。
そうだね。
そういう感じだった。
リック・ニールセンみたいなイメージもあるよ。
ああ、そうね。
うん、
表情豊かでね。
そうそう。
はい。ニートニートニートザ・ダムドでしたが、さあ次のベース始まりの曲は何でしょう。
俺ね、いつも思うんだけど、
うん、
偏るね、バンドが。
ああ、毎年似たような、
そうそう、
チョイスになって、
そうそう、まあしょうがないよね、その、
まあ好きなバンドだから、ね、
そう、好きなバンドから。でもダムド、とくればアイアンメイデン。
アイアンメイデンね、
スティーブ・ハリス。
アイアンメイデンさ、アイアンメイデン、あ、そう、あるよねと思ってパッて浮かんだのがね、ラスチャイルドだったんだけど。
それかけたもん俺。
ラスチャイルドはドラムと一緒に入ってんだね、あれね。
そうかそうか。
そうそうそうそう。
でもラスチャイルドかけたんだよね、前。うん、俺。
そう。ベース始まりってイメージすると、やっぱりドラムが入ってるってことが多いのよね。ハットとかね。
そうそう。
うん、
で、最初、今回かける曲って、全然わかんなくて、どんなフレーズなのか。
ああ、この、今日かける、
そうそう、
イノセントエグザイル。
あれ、無実の逃亡者じゃなかった。
あ、放題あった。
あったよね、
うん。あった。うん。そうそう、ありました。これ結構、なんか、うまいなっていうのが。
これでも、いわゆるこう、ベース始まりって曲って結構ね、ベーシストがこう、主導権握ってるバンドが多いんだよね。
ああ、そうだね。
そう、だからギタリストがね、主導権握ってるバンドはね、弾かしてもらえないよ。
ベース、いや、よっぽどこう、この曲俺ベース弾きたいです。
そうそうそう。
言わないと、
そうな
んです。イントロで、俺だけのフレーズで始めさせてほしいんだけどっていう。
だから多分作曲して、こういうベース始まりだからって言って多分提示した曲だと思うんだよね。
スピッツ、今意外とないっけ。
まあ、だから、あるのは、ウィーリーと、
うん。
海猫。
海猫ってさっきの、愛の印とか。
うん。あんまりないんだよ。
そんなもんか。
そんなもん。
あ、なるほどね。
はい。
はい。
ってことで。
じゃあ、曲紹介してください。
はい。アイアンメイデンで、イノセントエグザイル。
Confusion.
ンメイデン1981年全英12位全米78位のセカンドアルバムキラーズからイノセントエグザイルをお送りしていますが、やっぱりベースリーダーならではのこうベースの聞こえ方かもしれない ね、
あと
ね
ドラムがいい、
ドラム ね、
あのねバタバタしてるん
で
ね、
途中であのなんだっけニコマクブレインに変わって、そうそう、あのすごく
カチッとした
上手なドラマなんだけど、
クライブバーってさもっとこうドタバタしてるじゃん、
この人の独特のなんかちょっとこうまあ言い方あれだけどちょっとパンク寄りな、
そうそう、だからそれが今すげえかっこいいな、
う
ん、
そうだね、
だから最近思うんだけどね、みんな上手いじゃん、
上手すぎるとね
若いバンドとか
似てくるからね、
そうそう、うん、やっぱ俺ら上手くなっちゃダメだよ、
まあ、アイアンメイデンに関してはこの初期のクライブバーと
ポルディアノ、
ポルディアノの頃が好きですけどね、
うん、
うん、さあここでですね、
はい、
たくさんメッセージ田村に来ていって、はい、それを紹介してみたいんですけど、また、
うん、今年はちゃんとベース弾きます、
次は、ね、苦情じゃないです、
はい、
東京都レオッパヘゲチャリーノさん、はい、一昨年原宿にあるフェンダーでのレッチリのフリーさんのポップアップイベントがあるという記事のリンクが姉から送られてきました、
ほうほう、
音楽好きな姉けれどもアメリカの音楽はそれほど好きでもない姉がなぜ唐突にレッチリと思いつつ、その記事を読んでみるとフリーさん養蜂家になっていたということ
です。そうなんだよ、
そこで姉にブラーのアレックスはチーズ職人だしベース担当は職に向かうのかねと返事を送ると、生活の礎もといベーシストだからかしらと返ってきました、生活のベースだからね、そこでズバリ田村さんに質問、
はい、
田村さんは何か食にまつわるものを育てたりしてらっしゃいますでしょうかということですけど、
食食べるもんだからね
育てたりこう副業をやったりということはないよね、
そうで、ああそう、レミオロメンのベースの人もさ、
うんうん、
オリーブ、オリーブ、
オリーブオイル、
オリーブを作って
る、オリーブを育ててる、
そう、
あの農業 で、
俺は何もやってないですよ、
結構でもさ外国の人はさ、あのジェスロタルのさ、うん、まあベーシストじゃなくてボーカリストだけどイアン・アンダーソンさんは魚とかエビの養殖業、
養殖
そうやってたりとかね、
それ事業をやってるって
こと、事業としてやってたりするけど、まあ、食って結構さ責任も重いからさ、
そうだよね、
いざ自分でやるかっていうとちょっと大変そうだし俺は無理かなと、
俺も無理
か思っちゃうけど、
さきちゃんがあのトウモロコシ育ててるってことにこうちゃちゃ入れてるぐらいでいい気がする、
そうだね、あでもね趣味でやこうなんだろう家庭菜園みたいなのやってみたいなっていう憧れはちょっとあるけどね、
あるんだ、
うん、先週さきちゃんと話したけどそのハーブとか、うん、
あ
のベニシアさんのさハーブ、ね、ハーブ庭のハーブみたいなのちょっと憧れたりとか、
そうだね、なんかハーブミントとか植えてこうハーブティー飲んだりとか、うん、ちょっと憧れはある、
そうそうそう、ちょっとそういうちょっとあのハーブに詳しいうざいおじさんっていうのもいいか素敵かなと思ってる、
うざおじね、はい、
そうそうそうさ あ今日はロック大陸漫遊記田村スピッツ田村が、
うん、
選んだベースから始まる曲に漫遊していますが、はい、次は何って言いましょうか、
どうしてもなんか世代的にここら辺になっちゃいがちなんだけど、
ね、70年代後半から80年代、はい、
あの結構ね俺この人の音に影響を受けてるっていうか、
うん、
ジャン・ジャック・バーネルってベーシストなんですけれども、
ストラングラーズ、
そうそう、ストラングラーズって結構日本で過小評価されてない、
だからパンクだけどあのキーボードがすごい目立ってて、なんかこ う、
そうだよ、
ね、なんだろう、悪い感じがちょっと薄いんだよね、
確かに
クラッシュとかピストルズに比べるとダムドとか
で、ちょっとね頭いいもんね、
そうなので、曲はすごくメッセージソングだったりするんだけど、そうそう、でもこのジャン・ジャック・バーネルさんはストラングラーズの中でも結構パンクなルックス担当ではあったよね、
武闘派なイメージを、
あのかっこいい
空手やってたじゃん確か、
あそっか、
だからよく昔のミュージックライフとかであ の
道着
を着ている写真とか俺見た覚えがあるけどね、
今もなんか結構頑固親父っぽくてかっこいい見た目なんだけど、ね、
去年このジャン・ジャック・バーネルの自伝買ったけどまだ途中までしか読んでなくて、
この
でもすごい面白い、
この曲のねヒーローはもういらねえっていうメッセージもパンクっぽいなっていう、
ね、そうだね、でも俺はジャン・ジャック・バーネルはヒーローだけどね、
なるほど、
はい、
はい、それでは曲紹介お願いします、
はい、ザ・ストラングラーズでノーモア・ヒーローズ、
Leon Trotsky, he got an ice pick.
ザ・ストラングラーズ、1977年全英2位のセカンドアルバム「ノーモア・ヒローズ」のタイトルナンバーで、今日は2009年のアルバム「The UA シングルズ1977から1982」の中から「ノーモア・ヒローズ」聴いていただきました。うん、
俺これあのセカンドアルバムのさ、
うん、
ジャケットが赤いジャケットだったじゃん、
うん、
それがすごい印象的だったんだよね。
そうだね、
そうそう、
ストラングラスでもこれさ、
うん、
セカンドって全英2位だったんだ。
そう、結構人気だったんだよ。
イギリスではめちゃ売れてたのね。
そう、売れてたんだよ確か。
なるほど、それは日本で過小評価だわ
ね。
確かにね、まあ俺とかね、田村とかは、まあ、ロック好きの 人は聞いてると思うんだけど、パンクとか好きだったらあのストラングラーズって絶対通るからね、
うん、
まあそう考えたらちょっと過小評価では。
もしかしたら当時はもっと人気はあったけど、
うん、
今ってあんまり知られてないじゃんストラングラーズとかって、
うん、やっぱパンクやるってなったらギターかき鳴らしたいみたいな人が多いだろうから。
そうだよね、
キーボードメインのアレンジだとね、ちょっとあの違うかなってなる人もいるのかもしれないけどね。
そうだね、
はい。六大陸万有紀、今日はスピッツ田村が選んだベースから始まる曲で万有していますが、
うん、
次前半最後は、誰いきましょうか。
ちょっとねあの古いじゃん、
ずっとねここのとこね。
でちょっと、まあ、新しい目線も古い曲なんだけど、
うん、
でねいろいろ調べたんだけど、やっぱりスラップ始まりとか
若い人は結構スラップ弾く人が多いもんね、ロックのバンドでもね。
多かったりとか、その新しい曲じゃなくても、例えばさ、アンダープレッシャーがいいって、うん、クイーンのアンダープレッシャーがいいと思ったら、ドラムが入ってるじゃんとか。
ああ、そうだ、
ね。地獄で見せるよりもドラム入ってるじゃん。だからなかなかなくて、うん、で、あれと思ったら、あ、これ、ベースじゃんと思ったのが、
うん、
あの、ミューズの。
ミューズね。
あの、ヒステリアって曲なんだけど。
ミューズでも俺ね、実はね、あんまり聴いてないっていうか、好きな曲もあるんだけど、
うん、
マーシーとか。そっか。
でだからこの曲だからあんまり意識して聴いてなかったんだけど、
うん、
ほぼベースじゃんと思って。
あそっかそっか。
だからあのベースでも多分ね、よく聞くとシンベーかなんかと重なってるんだよ、うん、すっごい歪んだベースと合わせて出してるからより太い音なんだけ ど、
なるほど。
でも一曲をこれだけベースだけで構築する曲なのにメジャーになってる曲ってないんじゃないかなと思って、
うん、ニュースぐらいの最近のバンドだとそのオーディオとしての聞こえ方っていうのが多分70年代のバンドと全然違うというか、
そう、
ね、音の構築がね、
そうだから全然違うんだけど、だからミューズと俺トゥールってバンドがあるんだけど、
ね、
が結構なんかベースがこう攻めた感じのバンドだなと思ってて、
はい、ちょっとヒップホップとかからの影響もあるかもしれない。
そうだね、
うん、はい、それでは曲紹介してください、
はい、します。ミューズでヒステリア。
ミューズ2003年全英1位、日本でもオリコンで28位のサードアルバムアブソリューションからシングルカットもされまして、シングルの方は全英17位、全米でもロックメタルチャートでは1位となっています。ヒステリア聞いていただいてますが、うん、結構この時代の音だね。もう2003年なんかマリリン・マンソンとか
機械的なサウンド、うん、なんか無機質なサウンドとこういう素敵なものをなんか
歌がやっぱエモーショナルとか歌い方が熱いもんね。
そうだ
よ、ミューズはね。
でもこんだけベース弾きっぱなしだから俺無理だわ。俺弾きたくないもんこんな
常にベースがその緊張感を保ってやるように。
これだってベース放棄したら成り立たない。
成り立たないね。ベースが常に鳴っててその上でいろんな人がそうそうそうプレイしてるというエモーショナルにプレイしてるという。
去年もライブ行きたかったんだけどね。
来てたね。
でちょうど俺ら新木場の、
うんうんうん、
新木場じゃねえや、え
なんかイベント
だった
な。
豊洲サンセットじゃん。
うん、そうそうそう、新木場いつの話だ
よ。全部それも終わってます。
はい、ロック大陸万有記、今日はスピッツベースの田村と一緒に万有しています。ベースから始まる曲で万有記ということで、前半はここまでですが、
うんうん、
後半またちょっと同じようにベースから始まる曲こんだけありますよという感じの紹介しながら
ちょっと日本に行きますよ。
日本のバンドでね、はい、はい、ということで、いただいたメッセージも挟みながら万有続きますのでよろしくお願いします。
草野正宗ロック大陸万有記。
ロック大陸万有記。
ジェットストリーム。異国情緒あふれる街並みや人々の営み、大地の息吹。毎週作家が描く世界への旅にあなたを誘います。機長は私福山雅治です。月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より世界へ旅立つ音の定期便、あなたのご搭乗をお待ちしております。
ラジコはおかげさまで15周年。この間エリアフリーやタイムフリー、そしてポッドキャストと時間やエリアを超えて音の楽しみ方を広げてきました。これからもあなたの毎日に寄り添いながらもっと便利にずっと楽しく、ファインドユアボイスラジコ。
草野正宗がお送りしていますロック大陸万有記、新春恒例スピッツメンバーと万有記、今日で最終週ということで、1人目哲也ギター、2人目ドラムのさきちゃんで、今日が最後で、ベース田村が来てくれています。さあメッセージもたくさんいただいたのでちょっと紹介したいんだけど、
はい、よろしくです。
兵庫県小町さんは、
はい、
いつもライブで飛び跳ねてるリーダーのジャンプ力に驚いています、はい、まるで靴の裏にバネついてるん、なんであんなことできるの、アスリートじゃんと見惚れています。私の周りの50代のおじさまたちはみんな膝痛いとか腰がやばいとか言ってるので本当にかっこいいんだぞと自慢しています。リーダーは健康のために何かされていることはありますか、ということですけども。
健康のために、
これでもあんまりさ実際こういうことしてますとかさ裏の姿についてあまり詳しく触れない方が夢を壊さないのではないかという。
一番いいのはあのライブをこなすのがいいんだけど、
うん、
こなれさないとなんだろうな。
ライブがない時期っていうのはやっぱりなまるものなのかな。
なまるんじゃないかな。でもそのライブになるとやっぱり無意識に体とか動いちゃうから、うんうん、結構2日後とかあれガタが来たりとかする。
謎の痛みがあったり
謎のね、
うん、ありますよね。
であんまりでもさトレーニングだって俺リハ最中さ草野とか鉄田立ってるけど、うん、俺座ってるもん。
あそうだね、リハとかレコーディングは結構、レコーディングはね俺常にあのギターも歌も立ってないとできないタイプなんですけど、
俺座るもん、なんか
座ってるね。
リハとか別に盛り上がんないしライブじゃないし、
本番以外はもうゆるゆるに
揺れてゆるゆる座ってこう
集中、本番で集中する
あの本番で立つっていう、
うん、なるほどね。まあでもなんかこういうトレーニングしてますとかこういう施術を受けてますとかいうのを明かさない方がいいかもしれない。
あとね俺のポリシーとしてねあの、うん、重いとか軽い基準で楽器を選ばない。
ああ、なるほど。音とか見た目でちゃんと選ぶ。
だんだん年を取ってくると重いベースはちょっとって言いがちなんだよ。
やっぱさギターとかベース弾く人ってさ高齢化してるからさ、その楽器のさ販売サイトとか見ると見てもさ 重さが書いてあるんで、
書いてあるじゃない4.3キロ、
そう、重さでさ多分売れ行きが変わるっていうのは絶対あるんだよね。
確かに。
だから俺もす、もう重さすぐ見ちゃうしね。
そうなんです、
はい、はい。こんな感じです。さあもう一通行ってみましょうかね。これは北海道沢沢森のあっこちゃん、
あっこちゃん
さん、番組中草野さんがよく田村んち、田村のアパートで聞いた曲と話されることが多いですが、当時ハードロックもメロディアスな曲も聞いていらしたと思います。草野さん、田村さん、それぞれ、アパートで聞いた印象深い曲ありますか？
アパートってあの西八の、
西八もだし府中もかな。
か
クレームはなぜ田村のアパートで聞いた曲を万有期というテーマでやってくれないのですかというものです。という
あでもやってるよね、草野のユーラヤヒープ特集とかさ。
まあ、でも田村のアパートで聞いた曲っていうのでそれだけで縛った特集はやったことないけど、それめちゃめちゃそのなんていうのパーソナルなやつやっていいのかなって、その全国に流れてるのにっていうの。
何聞いてたかな。
結構ね、基本メタルが8割方だった気がするんだけど。
メタル8割
が。アイアンメイデンとかそれこそ。
よくあのね、俺今言っていいのかな、あの、うん、新宿の西口のとこで、
うん、
映像裏ビデオみたいなのあったじゃん。あの、
裏ビデオってさ、
あの、
あれでしょ、だからブートレグでしょ。
そう、バッ、ブートレグとか言っていいのか。
海賊版ね。
そうそうそう。
そういう誤解を招くことを言って。その
お、まあ、裏ビデオみたいなもんじゃん。
あくまでロックの、その海賊版を売ってるお店があったんですよ。
そうそうそう。で、そういうのを時々行って、買ってきたんだ。
うん、
あ、これランディ・ローズのとかさ。で、そういうのをよく見てた気がするよ。
ああ、どこ、あったあった。あの頃ほら、YouTube なんかもないから、結構映像とかも貴重だったよ、ロックバンド
ね。だからもう本当にさ、な画像にこう何もう線が入っててさ、
ダビングを重ねたやつ。
今さ、それがさ、YouTube とかでさ、クリアな映像が見れるんだよね。
しかも、あの、撮影 OK なアーティストも多いから、普通に見れちゃうけど、あの頃はね、動いてるのを見るのってのはすごい。
なんかすごい飢えてたじゃん、俺らも。
貴重だったんだよね。
そうなんだよね。
まあ、あと、パンクとかもよく聞いてたけど、
聞いてた。
まあ、パンク、メタルとかかな、
ね、あと松本零士の漫画ね。
あ、松本零士、あとあのアキラとか読んでた。
そう、ハゲオモトの漫画とっていう
そういう感じでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
それはモテんわ。はい。
さあ、ロック大陸前行き、今日は田村の考えたベースから始まる曲で前行きというテーマでお送りしていますが、はい、後半は誰から行きましょうか。
これまたね、あの、うん、恒例な、
うん、よく書ける。
そう、友達っていうか。悔しいけどね、
うん、
かっこよくて好きなんだよね。
はい、
上野浩二。
上野浩二
の、
上野
あの、ベース始まりって言ったら、まあこの曲だろうって、みんなベース当時弾いてたやつって、これ、コピーしてたんじゃないかな。
うん。そうだね。
俺もコピーしたもん。
俺らがこの頃、もし高校生とかだったら、このバンドコピーしたなという感じだね。
まあこの曲は、ベースだろうっていう曲です。
はい、それじゃあ、まず曲聴いてもらいましょうかね。
はい。
はい。
ミシェル・ガイ・レイファントで GWD。
ミシェル・ガエネファント1998年オリコン10年内の8作目のシングル GWD を聴いていますが、同年の4作目のアルバムギアブルースにはベース始まりじゃなくてシャウトボイスから始まるバージョンで収録されています、うん、こちらもオリコン6位とヒットしましたが、今日聴いてもらってるのはシングルバージョン、
ロンドンレコーディングの方だね。
ああ、ロンドンレコーディング、なんか俺さ、ミシェルってさ、うん、全体がものすごい歪んでるような印象になっちゃってたんだけど、こうやってちゃんと聞くと、うん、パート一個一個の音って意外とクリアで、
クリアなん
だよ。イメージなんだね、その歪んで印象を受けるぐらいのテンション感。
だからパワー感とか、上野浩二のベースとかも歪んでるっていうのも、
歪んでないんだよ。
アタックで歪んで聞こえるっていうか、
そうそうそう、一番歪んでる印象になってるのは、千葉くんの声が、天然ディストーションな声だから、
そうだよね、まあ、
あとシンバルでかい、
でかいでもねよく聞くと千葉くんってさ、あんまりあのこういう声だからあんまり言われてないんだけど、歌うまいんだよ。
そう、ピッチ感とかはちゃんとしてるの
よ。ライブとかでも歌うまいし、うん、なんかそういうところでは、まあ、ロックだから評価はされないけど、うん、そういう人って言う人いるのかなと思って、あんまりな言わない、言う人いないんだけど、
めちゃめちゃ売れてたのはそういう、なんていうの、実はスキルが高いからそのライト層にも受けるというところがあったのかなって、マニアックなファンだけじゃなくて、
だってね、マニアックなファンだったらあんなにムーブメント起こさない、
起こせないから ね,
ね、
だからそんなにロック興味ないっていう人も、あ、かっこいいって思わせるものがあったってことかな。
未だにこうミシェルとかに人生狂わされたって人とか多いと思うよ。
そうだよね、うん、俺もなんか若い時に出会わなくてよかったなって思うよね
若い時にこんなかっこいいバンドいなかったもん、日本に。
こういうこのタイプはいなかったと思う、
うん、うん、
はい。草野正宗ロック大陸漫遊記、今日は田村と一緒に、ベース田村と一緒にベースから始まる曲で漫遊してまいりましたが、はい、次で漫遊最後の曲になりますが、何いきましょうか、
はい、今レコーディングしてたじゃん。
そう、スピッツはレコーディング去年からずっとやっています。
してたんですよ、うん、でこのテーマ、
うん、
だからあの初めにこうやって作者何するのかなと思って、こうドラム始
まる、
じゃあベース始まりにしちゃおうかなと思って、
うん、
レコーディング中に考えてた、
うん、
して結構みんなに聞いたじゃん、あの、
そう、
ベース始まりの曲何ある、
意外とある、なんか K-POP の中にもあるよとかね。
そうそうでその時にプロデューサーのさ、亀田さん、亀田誠二さんにさ、うんうんうん、なんかありますかって聞いたら、ちょっと待ってちょっと待ってって言って、
亀田さんベーシストだからね。
でちょうどその時に歌取りかなんかをしてて、
ああ俺の、
そうそう、歌取りをしてて、草野が歌い終わった時に、
うん、
じゃあ聞いてみましょうかって言ったタイミングで、亀田さんが、あのレッチリのあの曲はとかって来たの。
ああ、
アランゾワルだったから、ね、で草野が戻ってきて、どうすか亀田さんって言ったら、で俺がその会話してたから曲聞いてなくて、
ああ、
ごめんもう一回っていう時あったんだ
よ。ああ、なるほどね。そうそう、そっちの話に夢中でね。
そうで、で俺がそういう話をしてたから、あ、これ去年と同じパターンで本人に聞いてみちゃおうと思って、
うん、
亀田さんに、亀田さんが弾いた中で、
あ
ーベース始まりの曲ありますか、
亀田誠二ワークスの中でね。
そうそう、で言ってくれた曲。
うん、なるほど。
でもね、その時に言ってくれた曲っていうか、帰って夜中にメールが来たの、
うんうん、
そしたらこの曲が優しいと、優しいってか分かりやすいと思いますって言って、この曲送ってくれたんで、じゃあ今日そのこの曲かけます、
う
ん、
じゃあ曲紹介してください。
東京事変で透明人間。
2006年オリコン1位のセカンドアルバムアダルトから、スピッツ何かとお世話になっています亀田誠二さん作曲透明人間ですけれども、
うん、
すごい可愛い曲です
ね、
うん、
ギターもポップだしボーカルもポップだし、
ね、ベース亀田さんっぽさが詰まってるなという気がしますけれどもね、
うんうん、
はい、
やっぱ亀田さんうまいな。
じゃあそりゃそうですよ、
うん、
さあ今日つるっと聴いてきて どうでしたか。
なんかね、でもベース始まりの曲って、
うん、
普通のベースじゃなくてなんか、うん、何かがこもってるね。
ああ、その思いがね。
そう。
そう、特にスマホとかで聞くってなると普通のさ、
うん、
くぐもってるベースの音だとさ、ベース始まりが聞こえてこなかったりするから、やっぱちょっとエッジ立たせたりとかもある。
そうだ、ね、そうだ、獣道もそうじゃん、スピッツ
で。そうだ。あれこそなんかそのやっぱりベースにめちゃめちゃキャラを持たせた。
忘れてた、獣の位置かければよかった
もうダメです。
もうダメだね、はい、
はい、今日のロック大陸満員期はスピッツベース田村と一緒にベースから始まる曲で満員してまいりましたが、この辺りで締めとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは最後はこっちのコーナーも行ってみたいと思います。ちょっぴりタイムマシン。このコーナーはこれまで上陸した広大なロック大陸でちょっと昔の曲なんだけど今こそラジオで聴いてみたい、そんな名曲を埋もれさせないようにあなたの脳内ミュージックライブラリに加えていただこうというコーナーです。今日はこのコーナーも田村に選曲してもらいました。何いきましょうか。
はい、今日のタイムマシンなんですけど、
うん、
モーターワークスでヒートウェーブです。
はい、これは田村と石田初吉君とか黒沢君とかとやってた。
そうそう、元々、ね、はやぶさのレコーディング、
ドラム何君だっけ。
堀ちゃん。
堀ちゃん、はい、ちゃんと4人言わないと。
元々はやぶさの今3君だけどね。
はい、3君
でボーカル町田君だけど、
はい、
で、はやぶさのレコーディングの時に、
うん、
石田君となんかレコーディングで盛り上がって、
うん、
モッズバンドやろうよって言って、カバーのモッズバンドやろうよって盛り上がってたの。
あ、それでスーツとか作ったんでしょ。
そうそう、
うん、
でそれでモッズと言ったらこの曲だろう、うん、ジャムもさ、コレクターズもさ、
ね、まあスタンダードナンバーだね。
そうそう、やってたから、
うん、結構これでもサウンドガレージロックですごい、さっきのミシェルにも勝るとも劣らないぐらい来てる感じだったね。
そうだから、ね、モータウンだから、モータウンのベースから始まろうって俺が言って、うん、でもこう
曲は割とハードに、
そうそう、ハードにって、
うん、はい、それじゃあ聞いてみましょう。
はい、
曲紹介してください。
モーターワークスヒートウェーブ。
大陸満員期、今日のちょっぴりタイムマシンは田村の選曲で、モーターワークス2004年のデビューシングルスピーダーからカップリングで ヒートウェイブでした。これオリジナルはマーサー&ザ・バンデラス、63年の全米5位の大ヒット曲。このソングライターホランド・ドジャー・ホランド、プロデューサーピーター・アッシャーさんという、はい、スタンダード中のスタンダードの
モズといえばこれ、
はい、カバーナンバーを聴いてもらいました。
We'll be back for more.
草野正宗ロック大陸漫遊記。
サンデーズポストの宇賀なつみです。
小山くんどうです。
くんどうさんは最近立ち罪とは書きましたか？
立ち罪と、ああ宇賀さんへ忌避不平法を出しました。
忌避不平法、ああ立ち罪とは手紙、
忌避不平法ははがき。
元だと分かりづらい。
そんな伝わりづらい思いも手紙でなら伝わります。
皆さんからのお手紙待ってます。
サンデーズポストは日曜3時から。
Dear Friend 坂本美優です。月曜日から木曜日の午前11時から放送している坂本美優の Dear Friends、 毎日多彩なゲストをお迎えしてお昼前の30分ゆったりトークをお届けしています。番組 SNS には毎日のレポートもアップしています。ぜひチェックしてください。
お送りしてまいりました草野正宗ロック大陸漫遊記、3週連続の新春恒例スピッツメンバーと漫遊記。今日は、最終週ということで、スピッツのリーダーベースの田村と一緒に約1時間お送りしてまいりましたけれども、はい、結構でも後からこういうテーマのに沿った曲とか思いついたりするもんね。
だから多分来年も第2弾でできると思う。
あ、できるかもしれないね、うんうん、意外と面白いかもこの何々始まりっていうのはね。
ギター始まりとかもあるけど、もう腐るほどあるじゃん。
ギターはあの意外とつまんないかもしれない。
つまんないよね。
うん、そうそう。来年はベース、そうね。
なんだろう、カウベリア、カウベリア始まり。
ティンパニー始まりとか。
そうそう
そう。はい。で、2026年どういう年にしていくんでしょうか。
今年？
うん。
今年はね、18枚目のアルバムを出す。
はい。はい、
でもね、出すって言ってもいつかわかんない。年内。
年内に。50代ラストイヤー
今ね、うん、半分は終わってるんだよ
実はね。
もう折り返して半分は終わってるんだけど、そう、あのね、曲数少なかったらもう
出せる、
出せる
けど、
けどそれちょっと嫌じゃん、うん、
世代的にはある程度しっかりボリュームを持たせたい。
そうそう、
はい、
で出す予定、
まあ、面白いアイディアの詰まった曲もありますので楽しみにしていてほしいですね、
うん、はい、
はい、じゃあ来週のロック大陸漫遊記の予告もさせていただくと、
うん、
来週は I wanna be teen again で漫遊記ということですけども、この I wanna be teen again というのは去年ね入手した80年代アメリカンパワーポップのコンピレーションがありまして、そのタイトルが I wanna be teen again っていうんですけど、 CD3 枚組80曲ぐらい入ってるんですけど
もうおじさんが泣いて喜ぶような
結構ね珍しい音源も入ってたりして、あのサブスクになるような、その中から特にグッときた曲をセレクトしてお送りしますので、ぜひ一緒に聴いてくださいということです。
これ聴きます。
はい、よろしくお願いします。来週のロック大陸漫遊記は I wanna be teen again で漫遊記、どうぞ楽しみに。スピッツ草野正宗ロック大陸漫遊記、来週も同じ時間同じチャンネルで一緒にロック大陸を旅しましょう。今日のゲストはスピッツ田村でした。ありがとう。
ありがとう。早口だったかな俺。
はい、いやそれはしょうがないね。
はい、
それではまたお会いしますよ。元気で。草野正宗でした。
予測不能な才能が交差する俳優、芸人、クリエイターによるカオスの新定義、青いプロコント公演混沌ボリューム8、出演は小森隼人、渡辺美穂、牧島ひかる、岩倉、 脚本演出は友利敦貴、マンボウヤシロ。2月12日から15日蒼月ホール。詳しくは青いプロ混沌で検索。
知っていますか、東京型銭湯。関東大震災から復興する人々を元気づけるため建てられたお寺のような外観を持つ銭湯。東京 FM はこの冬、東京型銭湯を応援しています。お近くの銭湯の場所や歴史など詳しくは東京型銭湯で検索。それでは銭湯大使の宮川大輔さん、一言どうぞ。
東京型銭湯最高やで。
時刻は9時55分になりました。東京 FM ニュースをお伝えします。まずお天気です。今夜は明日の明け方にかけてマイナス1度まで冷え込む見込みです。今夜も暖かくしてお休みください。そして明日の関東